トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週はですね、11月1日よりですね、自転車のルールが厳格になったこと知ってます？
知らなかったんですけど、でもやってましたよね。
そうですね、はい。でこれね、警察にですね取り締まられて知らないと文句を言っている人が、まあ、結構ねいらっしゃるそうですね、
はい。
で今回ですね、特に大きなポイントはながら運転や酒気帯び運転、このね、罰則がね新設されたということなんですね、
はい。これ知らないと本当にまずいですよね。私知らなかったんですなんて言ってる場合じゃないなと思いました。自転車乗ってるのにね、
はい、
ながら運転しただけでもね取り締まられますよ。ダメです。なので本当に気をつけないといけないですね。ということで今週はですね、自転車の新ルール分かっていますかというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は自転車のルール、マナーを学ぶ、自転車安全学習アプリを紹介したいと思います。ワンモアアプリ、今日紹介するアプリはですね、リントレです。
車輪の輪という字を書いたカタカナのトレですね、
はい、はい。これは東京都生活文化スポーツ局が運営しているアプリなんですね。で自転車の事故の例などをこう通じたルール、マナーの学習に加えて、あと発進停止、障害物を避けるなど自転車運転のですね体験学習が可能なスマートフォン、こうタブレット向けのアプリなんですよ、
うん。これ学校でも取り入れられそうな感じの作りのアプリですよね。
そうですね、実際、はい、僕もやってみましたけど、3D のアニメーションが出てきましてですね、でスタートからずっと行って自転車事故からこう始まる、あとですね、見守り犬とチャーリーの会話形式で子供でもこう見やすいようにね作ってあるんですよ、
はい。可愛いキャラクターが出てきます。見守り犬は ね犬のスーパーマンみたいな感じで、はい、チャーリーはサイの、ね、キャラクターです。
そうそう、可愛いんですよね、
はい。
で正しい走行マナーなどをキャラクターの解説で学習できるということなんですね。
スゴロクみたいにマス目があって一つずつ進むと映像が出てきて、これが間違ってますよとかいうのを教えてくれるっていう解説をしてくれると。
そうです、そうです。
例えば、はい、止まれの標識でちゃんと止まってますかとかっていうのを教えてくれたりします。
はい、そうですね。であと効果測定機能というのもあって、10問テストによるですね、知識定着の確認ということで、テストに合格するとアプリ上合格証が表示されるっていう風になってますね、
はい。私これ10問中9問合ってました。
お、すごいじゃないですか。
なんか70歳以上だと歩道を通行できるんですよね、自転車ね。そこで間違えちゃって65歳って書いたら70歳以上だったら大丈夫で、
あ、
年齢で間違えましたね。
あ、これでもなかなか知らないじゃないですかね。
そうなんです、だから知らないこといっぱい出てくるので、ね、これ一回やると分かると思うのでやってみていただけるといいかなと思います。今日のワンモアアプリはリントレでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週は11月1日より施行された、改正道路交通法について紹介したいと思います。
お願いいたします。
はい、ただね、ちょっと今日3日ぐらい前からちょっと喉が調子が悪くて、
はい、
所さんにちょっとねだいぶ手伝っていただかないといけないと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、頑張ります。
はい、で大きなポイントはながら運転と、酒気帯び運転ですよね。
はい、自転車ね。
はい、これ自転車のね、危険運転によるやっぱり事故を防ぐための改正ということで、自転車ながら運転の事故、これ全国死亡重傷事故っていうのを昨年度のですね2倍に増えてるみたいですね。
あーねー、これ今までだったら都道府県の条例で取り締まっていたものを改正道路交通法で法律に変わったんですよね。だからこのながら運転とか酒気帯び運転をすると逮捕されちゃうってことなんですよね。
そうですね。
はい、
でながら運転、よく見かけるんですけども、これがですね、過去都道府県の公安委員会の規制でですね禁止、5万円以下の罰金というふうになってたんですよ。
はい、
で現行ではですね厳しくなりまして、改正道路交通法として6ヶ月以下の懲役、またはですね10万円以下の罰金というふうになりましたね。
はい、これながら運転で事故を起こしたわけではなくてもこの罰則ってことなので、だからそれこそスマホを持ったままこうチェックしながら自転車走ってたりしてもうダメダメダメ、電話かけててもダメダメダメってことですよ。
そうですね。
はい、はい、
で事故などを起こした場合はね、これはもっとひどくなりますね。これ1年以下の懲役または30万以下の罰金という、結構だいぶね厳しくなってますね。
そうですね。はい、
であとスマートフォンなどで、手でですね保持してよく見かけますよねこれ、自転車運転をこうしながらですね通話する行為、あと画面にですね注視する、だからゲームしたりしてると思いますもんね、運転しながらですね。
はい、あとイヤホンね、ノイズキャンセリングのイヤホンつけてると音聞こえないと思うんですよね。
あ、そうですね。
それもすごく危ないと思います。
はい、であと停止中の操作は対象外ということですね。
そう、だからスマートフォンで何かしたい場合は必ず止まって操作して終わってからしまってから走るっていうのねしないともちろんダメですよね。
そうですね。
はい、
あと酒気帯び運転ですね。で過去は正常な運転ができない、これは酒気帯び運転ということで、罰則対象でしたね。
うん、酒酔いだけがダメということだったんですけれども、現行は
ですね、呼気1リッターあたりですね 0.15mg 以上のアルコールが出た場合、
はい、
3年以下の懲役および50万円以下の罰金というふうになってますね。
だから車と同じように、もしかしたら警察の方がちょっと待って走ってるけどシューってやって息吹きかけてみてって言って酒気帯びって判定されてしまったらもう罰金って決まってる。
そうですね。
懲役もあるかもしれない、はい、ということでございます。はい、
でこれ飲酒者に自転車を貸す行為もダメということですね。
はい、これ飲んでるのに自転車貸してしまったら車両提供罪というのにあたって3年以下の懲役および50万円以下の罰金ということだそうです。
はい、あとお店とか家で自転車の人にですね飲酒を勧める、
はい、
これはですね酒類提供罪というのに値するそうですね。
はい、自転車運転者のお酒の提供も罰則対象になりますので2年以下の懲役または30万円以下の罰金になるそうです。
あと酒気帯びの人の2人乗り、これも同乗されている人も罪に値するということで、
同乗罪っていうの
はね、はい、そうですね、2年以下の懲役または30万円以下の罰金ということになってますね。
はい、どれも懲役がついているってことがすごいことですよね。だから
もうほとんどその自転車であってもバイクとほとんど変わらないということですよね。
そう、今の自転車早いですもんね。アシストついててバーってねスピード出るから、
そうそう、電気もね、はい、ついてますしね。あれは結構やっぱスピード出るし危ないですよね。はい、で自転車運転に関して一定の、ね、違反行為、3年以内に2回以上反復して行ったものに対し都道府県公安委員会がですね、講習の受講をしなくてはいけない、
はい、
っていうふうになってますね、これね。
そう、受講時間と手数料が3時間で6000円のものを受けなくてはいけない、 受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金を支払わなくてはいけないということです。
うん、もうほとんどもうバイクや自動車と変わらなくなってきてるということですね。
そうですね、軽車両ですもんね、だってね、自転車ね。
でそれにあたる危険行為が、はい、危険行為として16種類ぐらい、ね、あるみたいですね。
はい、16類型としてね、さまざまなものを設けてるんですが、例えばですね、信号無視、当たり前ですか、ダメですよね。あとね、歩行者用道路徐行違反、これ歩道を走るときは必ず徐行しなくちゃいけないんですよ。それも車道寄りを走らなくちゃいけなくて、歩行者が優先なのに、はい、なんか当たり前のように歩道を走っちゃいけませんよということとかですね。あと遮断踏切立ち入り、あ、遮断機の中ね、立ち入っちゃもちろんダメですね
これも当たり前ですよね。でもね、
そう、はい、いっぱいでもあるんですよ。指定場所一時不停止と、これはですね、止まれの標識があるのにちゃんと止まらない、
あ、これよく見かけます、自転車の場合。
これもねありますよね。うん、あと優先道路通行者妨害等というのもあって、そりゃそうですよね、あの優先道路をちゃんと、あの幅の広いメインとなる道路だったら通れるけどとか、細い道だったらちゃんと止まっていかなくちゃいけないというのもあるし、はいはい、あと歩道通行時の通行方法違反というのがありますね。
はい、
これはですね、あのこの後の妨害運転と結構セットで考えられるんですけれども、うんうん、やっぱり歩道を走る場合には徐行して、そしてチリンチリンと、あの歩行者の人を煽るような行為をしてはいけませんってことですね。はい、
よく鳴らされます。
そう、鳴らしちゃあれダメなんですよね、はいはい、基本的にはね、その本当に緊急の場合とかを除いて鳴らさないってことですね。
まあ、ご本人はね、後ろから来てるよっていうのを、まあ、知らせたいとは思うんですけどね。
そう、あれどけどけ運転って言われてね、どけどけになっちゃうんで、そのあたりもダメですよとかってことがいっぱい書いてあります。あと制御装置、ブレーキの不良自転車運転ということで、あのブレーキが壊れたまま運転してもダメですよ。
まあまあまあ危ないですからね。
そう、そういう、まあもろもろいろいろこうありますね。
はい、
本当に気をつけて運転していただきたいなと思います。あ、
だからしっかりね、やっぱ変わってるので、一度皆さんこれなんかね、何載ってるんですかね、ホームページ。
あ、はい、あの警察のホームページも載ってますかね。あのいろいろ載ってます。あとネットにも細かく結構ね、今この項目で出てくるかと思うので、一個一個確認した方がいいですね。そうそう、
自転車の、ね、乗る方はやっぱ確認して、やっぱり改めて、調べておかれた方がいいと思いますね。
はい、そしてですね、さっきにご紹介したリントレというアプリでも本当に細かく出てますので、その一度やってみるだけでも20分でできます、やる気だったら、はい、ということでやってみて確認をぜひしてみてください。合わせて自転車の整備もしっかりしましょうね。はい、ということで今回は改正道路交通法についてお届けいたしました。来週もさまざまな問題を解決してまいります。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は。
今日はですね、自転車の問題ですが、市民住まい向上委員会に、電話で来た相談ではないんですけども、セミナーなどで自転車盗難されてなどのお話がね、時々聞くのでご紹介したいと思います。
自転車の盗難ね、ありますよね。
取られたことありますか？
あります、ずっと前ですけど、最近はねちゃんと施錠してるのでないです。
あ、僕もね取られたことあります。
あ、ね、
これ皆さん結構経験ある方多いんじゃないかなというふうに思うんですが、はい、これ盗難のですね、発生場所なんと 48.3% が住宅、マンションを含む住宅で被害に遭ったということなんですね。
ほぼ半分が住宅ですか？
そうですね。で、自転車のうち約 60% が、施錠してなかった、無施錠状態だったということですね。
鍵かけないとね、
はい、でこれね、ちょっと皆さんうっかりしてる方も多いと思うんですが、有料駐車場ってあるじゃないですか、
はい、
であれ自転車がロックされた、されるということで、鍵をね、かけたような安心感がありますけども、
うん、
あれ実はお金を払えば誰でもですね、持ち去れる状態にあるということで、結構ね、駐輪場に止めて鍵をかけないという人多いと思うんですよ。
そうですよね、あのガチャンって車輪を入れるタイプのものですよね、はい、
で
ロックされた感じがするから、あ、これはもう大丈夫なのかなと思って鍵かけないで行っちゃう人が多いってことですね、
はい、であれお金払って持っていかれるということになってしまいますので、
うん、
ああいうところにね、駐輪する場合は必ずやっぱり鍵をかけておかないといけないですね、はい、 で、防犯アイテムとしましては鍵はやっぱですね、2ロックが基本ですね。で、もともとほら鍵なんかこうカチャンってこうちっちゃい鍵みたいなのついているのがありますよね、はいはい、あれプラス、まあ、100円ショップに行くとチェーンロックみたいなのが売ってますので、開いたのでもいいと思うんですね。2つぐらい、つけておかれたらいいんじゃないかと思います。
なるほど。
あとはですね、防犯のですね番号登録をしましょうということで、
はい、
防犯登録はですね法律により義務付けられているので、購入時に登録更新を忘れずに行いましょうということで、有効期限というのがですねありまして、登録から10年間なんですよ、まあ、10年間以上乗ってる方なんかはね再登録しないといけませんし、あとなんか友達同士でもらったりする時もこれもね、登録をちゃんとし直さないといけないですよね、
はい、
そういったのを忘れずにきちっと登録をしていただけるといいと思います、
はい。来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
。今回は自転車の新ルール分かっていますかというテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
自転車の扱いがバイクにより近くなりました。車道の自転車レーンをルールを守って安全に走りましょう。
はい、そうですね。で、やっぱり何回も言いますけど、一回ルールを見直していただいてね、改めて安全運転を心がけて乗っていただけるといいかと思います。
そうですね。車の方もね、自転車邪魔にしないでぜひ車道を走らなきゃいけないので、
はい、
ぜひねお互い譲り合って走行してください。さて、市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。どうしてもね、気が短くなりがちで、
そうですね、
みんな、ね、はい、焦ってね動いてもいいことないですので、余裕を持ってね、
はい、イライラせずに、
はいはい、今日も気持ちのいい一日をお過ごしください。それではさようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。